勝負ごと上等ボードゲーム勝ちに行くぜホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
きぱみです。
そしてサブパーソナリティの
いっちゃんです。
イエーイ。はい、今回からですね、
はい、
サブパーソナリティをね
一緒に、
はい、進行していこうという
また新たな形でね。
そうですね、
はい。
まあ、そんなホラボド第55夜ですが、
はい、
はい、では最近どうですか。早速
来ましたね、
う
ん、
そうですよ。
私今日歯が取れました。
歯が取れた、何歯が取れたって。
いや、まあ現実には歯が取れたわけではない。歯の爪紋が取れたんですけれど。
あ、なるほどね。
どの部分ですか。
奥歯ですね。
奥歯
しかもですよ、
うん、
仕事中に、うん、まあ、あのよくこう机の上にこうマイボトルみたいなの置いてるじゃないですか。
はいはい、
うん、それで私はもうオシャンティーにアイスカフェオレを飲んでたんですよ。
オシャンティー
食って飲んだら、なんかガリって急に、
う
ん、飲み物飲んでるのに液体入れるって思ったら、うん、あの詰め物が取れてて、しかもその瞬間からそう冷たいアイスカフェオレがめっちゃ歯に染みて、うん、激痛にもなるっていう、
結構ボリッと取れたわ。
ボリッと、もうそれも仕事どころではなかったですね。
仕事中かよ。仕事中
やべえ、いってみたいな。
かおりんさんやばいじゃないですか。
机のとこ一人悶絶してました。
切ない。あの虫歯の栄養となるアイスカフェオレ、
アイスカフェオレ、
なるほどね。
甘いし冷たいしみたいな、
ね、
ミルキーだ
し、神経丸見えます
ね。で目が覚めたってやつ。
目が覚めましたね、
うん、まあ、結果オーライだね。
そうですね、
結果オーライ、
うん、
カフェオレ良かったから、ね、確かにね。
なるほどね。
そんな
日、まあ、全部の歯が虫歯のね、やっぱりカオリンさんとしてはね、
でしょ、
もうどれが取れてもおかしくないから。
どんな人と話せないね、それ。
人と話せない。
全部虫歯って、それ何おはぐろみたいな感じでしょ。
結構進行してる。
もう進行
ありあり
しすぎてる。
あれ何それみたいな。もう絶対話したくないでしょ。私の場合友達いないみたいな。なんでだろうみたいな感じになりますよ。
それ悲しい。
それ悲しいな。
あれはそれでじゃがりこ食べたら、
ええ、
その前歯が全部取れたっつって。
じゃがりこ食べたら前歯が取れた。
もろい。
どんだけもろい。
どんだけ。
皆さん、あの歯のメンテナンスをしっかりと。
しっかりと。
歯は極端すぎるだろ今の話。
歯は大事。本当に。歯は大事。歯医者さんに行きましょう。
なるほど。何の話で。まあ、そんな中ですね。まああのカオリンさんはですね、はい、まあ、いなかったんですけど、
はい、
私とねチュパミさん、そしてここにいるねいっちゃん、
はい、
と一緒にですね、まあ、バーベキューをやってきまして。
行ってきましたね。
はい、ねもう夏近いですから。
そうですね、ね、
あれは10人かな、10人ほどで、
そうですね、
ボードゲームメンバーで ね、
はい、
うん、いつも遊んでくれるボードゲームメンバーで、
うん、
はい、バーベキュー行ってきまして、はい、まあね、ご飯のね、まあ、炭でね、気持ちよくやってましたね。
そうですね、
うん、あれ楽しかった。ただ、かおりんさん、あれ、かおりんさん、そうなんですよ。
何の話ですか。
いや、バーベキューしてきてね、
うん、あ、そうですね、行かれてましたね。
そうそうそう、そのバーベキューでね、ちょっとね、まあ、ちょっと嫌な思いというか、
はい、
なんかもう本当にすぐ帰りたいって思う気持ちになっちゃったんですけど、
何ですか。
まあ、よくホラボドのメンバーってツイッターとかね、まあ、何かしらでね、
はい、
いやこのもうホラボドはリア充だとかね、
あ、
なんかラフティング行ったとかね、チューリング行ったとか、そんなリア充リア充みたいな言われるわけですよ、
はい、
いや違うんですと、
はい、
私たちよりもよっぽどリア充な人がいますと、
はい、
っていうのはそのバーベキューをしている横、まあ、バーベキュー場って基本的に一組じゃないじゃないですか。
あ、そうです、
ね、他にもいらっしゃったりするじゃないですか、
うんうん、
でまあ隣に家族とかだったらよかったんですけど、
うん、
隣に来たのがもう女性が8人か9人ぐらいいて、
はい、
男性が2人、
え
っ、そう、は
い、すごい比率
で、しかもバスで来たんですよ。
へ、バス
で、バスでブワーって来て、
はい、
なんだなんだと思ったら、そっからゾロゾロゾロって出てきた女性がもうみんなね、もう20代前半か10代後半のもうピッつぶちのギャル、
ペッチャペチャ、
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 ペッチャペチャの、
ペッチャペチャ、
もうあの想像してもらいたいのはあのホットパンツあるじゃないですか、ホットパンツがホットすぎてもうお尻半分出てるやつ、
あ、それもホットパンツみたいなやつ、
そうそうそう、あるでしょあれ、あるでしょ、
パンツ以上かな、
あれを履いているね若者がいっぱいいて、
もうあれですよね、私の世代にはもう履けないって、
そうそう、で胸元がブリューン出てる、もうほぼもうかがんだらもうね乳頭先生見えてますよっていうぐらいの。 の、ね、うん、服装のギャルたち、
はい、
で男性2人、もうこれもうすぐ気づきました私、はい、あこれは、ま、一般ピーポーじゃねえなと、
はい、あ、ねまあ、バスで来てますしね、
うん、そう、
はい、
でしょ、ああもう露骨にそっちの人やと、まあまあ、あのお店の名前とか言えない、バスに帰ってたんですけど、はい、お店の名前言えないけど、はい、明らかに、まあ、あの夜のお仕事の名前だったわけですよ、
はい、はい、
でその人たちがその男性2人と来てるわけですけど、その男性もですね、もう後ろ髪くくってですね、もう見たからに怖い人だし、
ね、タトゥーもありましたね、
そう、上半身脱いでね、もうモンペみたいな一丁になって、でもうタトゥーですよ背中、もうベリアンって書いて、またそのタトゥーが安っぽいんだ、
安っぽいんだ、
わかりますリスナーの方、安っぽいタトゥーと安っぽくないタトゥーがあるんですよ、はい、まあ、私がよく行く温泉にいるね、まあ、ザー役の方、
それガチのやつとか
ザー役の方はもういっぱい色使ってるよ、
タトゥーじゃないから、
もう CMYK でもういっぱい
入れてるから、
はい、いっぱい色が使ってる、はい、でもその人はね、安ペンみたいな G ペンみたいな
G
ペンみたいな、なんかねファルコンみたいな書いてある背中に、
そ う, です、ね、
うわー安いみたいな、だ安い方が立ち悪いんですよ、わかります、ガチの方が、ね、一般人には手出さないんですけど、
はいはい、
あんま見るとこれ殺されるなと思って、もう私はもうね、もうあもう怖い怖い怖い怖いと思いながら、ね、まあ、あのビビリなんでね、もうちょっともうお肉に集中ですよ、そしたらもうお腹壊しましたけど
例によって
そう、
はい、
いや本当ね、だからそっちの方がリア充だって、もうすごかった、もうあのビールとか酒をその女の子にギャーかけて、で背中に氷ビャー入れて、いやーとか、あーやめてー、
そうですよね、なんか罰ゲームとかでその女の子の氷、女の子の背中に氷水をブワー流し込んで、
そうそう、でもうね、子供がいたら絶対言えないようなセリフをね、そのバーベキュー会場でもう大声で叫ぶわけですよ、
はい、
うわーあれなんだ私のあそこがどうのこうのうわーみたいな、
わお、
うわ、もうびっくり、
すごいですね、
で恐ろしいのはあれですよ、あの要は夜のお店なんで、
はい、
そのあるじゃないですか、お店によってなんかこう一気の温度、
あーありね、コールコールみたいな、
まあ私たちの時代だったらなんか飲んで飲んで飲んでみたいな、あったじゃないですか、今って違うんですね、なんかね、不思議な曲でしたよね、
はい、
なんかもうちょっと正確には覚えてないんですけど、なんか飲んで飲んで飲んでランランルーランランルーはいみたいな、
ラッスンゴレライみたいな、
そうそうそう若干ラスンゴレライ的な
バズカさんたちみたいな、
そうランランルー、お店の名前ランランルーじゃないですよなのになんかランランランランルーランランルー言ってるんですよ、もうそれがね耳にこびりついてランランルーランランルーイエーイみたいな、
もう帰る時ランランルーランランルー言ってましたね、
そうそうそう、私たち
は
ね、
はい、
うん、いやもうそんなもう居心地の悪い中、
ね、
まあ、楽しかったんですけど、ちょっと怖いなって、まあ他のねメンバーは全然気にしてなかったんで、まあ私一人ビビってたわけですけど、ただそのそれは左隣ですよ、
はい、
ただ右隣、ね、
あ、まあ挟まれちゃったわけですか、
挟まれた、
そうなんですよ、
その右隣にいたのがまたすさまじい集団で、なんかねこれ おじさん5人なんですけど、もう私たちが到着した時にはもう準備してたんですけど、
はい、
バーベキュー会場なのに、
はい、
一切会話してないんですよ、
はい、
もうひたすら会話せずにタタタタタタタタタタタタタってもう包丁でタタタタってもう切って、ザーン入れてもうジュワーやって、
ものすごい手際がいいんですよ、
すごかった
なんかバーベキュー極める会みたいな、
もう私たちは途中からバーベキューソルジャーって呼んでた、
はい、もうすごそうですね、でも、
あの5人組だったんで、
うん、
まあ、倍にバーベキュー世
界、まあ、バイニックソルジャーって言ったけど懐かしいな、
ありましたね、
いましたね、そんなコラボでね前にね、バイニックをねよく飲む人をバイニックソルジャー、
バイニックソルジャーは一
番それはまた別、それはまた別で、
ね、バーベキュー戦隊ですよね、
うん、
まあ、ね、あなんかあるんですかね、こう大会みたいな、バーベキュー大会みたいな、肉をどれだけ綺麗に焼けたかみたいな、火力はどのぐらいかみたいなとか、
なんかもう一人がね、
はい、
今から20分後に焼きそばをいたしましょうって言ったらね、わかりました、では準備をいたしますみたいなんで、もう5分前にはもう
なんかあるんですかね
で、なんかあのあれですよ、私たちのグループの中でバーベキューの焼きを担当してくれた人がいるんですけど、
ミスターバーベキューのこと、
はい、ミスターバーベキュー、うん、その人は手慣れてるんですけど、
はいはいはい、彼ね、
もうその右隣のバーベキュー戦隊の火力を見て、
うんうん、
すごいよく火が保っているとかすごいいい感じに火を保っている、
その独特の褒め方、
保っておわす
壊される
いやもうそんなもうバーベキューソルジャーと
バーベキューって何、なんかすごいんですけど 今の話を聞くと
ランランルートバーベキューソルジャーに挟まれてもうなんか
我々がちょうどいい感じですからね。
そうそうそう、
ね、熱いバーベキューですね。ネタが豊富じゃないですか。
そう
そう、そうですね。
でも、まあまあまあ、その露出の激しかった彼らはあの、はい、まあ、会場的に私すごい蚊が多いと思うんですよね。
あ、まあ、そうですね。あ
の写真も 見させてもらいましたけど、うん、結構森もあって、
はいはい、
もう帰ったとすごいでしょうね。なんかめっちゃ感じされてるみたいな。
もうそんな関係ない、
はい、
もうその人たちはもうエッチがしたいだけだから。
そうですね、
関係ないですよ。
刺されるのは蚊じゃない。
そう、おやめな、
今一瞬ね、なんか通りましたけど、ね、
もうやめて、もう前回の女子トーク会ぐらいカットする、嫌だから。もうあんな惨劇はもう、
そういえばありましたね。
ありましたね。
あの惨劇を聞いてくださった方がいるんですよ。
はい、聞きました。
さすがハードストーカー。
いっちゃん聞きました。
はい、いや、市販さんも
びっくりした。
あの苦行。
苦行ですね。
ありがとうございます。
二度とない
よ。話していながら、正直、これ誰が聞いてくれるんだろうって思いながら話すっていう。
いや、私が1時間以上カットしたからですよ、あれ聞けたの。あれまんま3時間のバージョンなんかもう本当に苦行でしかないですから。同じ話ばっかりして。
マミさんが少しずつ編集してたんでしたっけ。
そうですね。
本当に毎日毎日
嫌な気持ちでしたよ。なんか、まあ、そんな話はさて大きいですね。
はい、
はい、まあ、別の話題になるんですけど、もうご覧になられましたかね、テーブルゲームインザワールドね、
はい、
日本で一番大きいボードゲームニュースサイトのテーブルゲームインザワールドさんでですね、はい、まあ、記事として知ったかプロジェクト、
はい、
ね、
はいはい、
ちばみさんが参加されている、
う
ん、ね、豚の鳴き声が主催の、まああれですね、ゲームマーキーに向けての知ったかシリーズを出す、はい、
うん、
ね、販売するプロジェクトなんですけど、それが記事としてアップされてまして、
びっくりです、
ね、びっくり、とうとうちばみさんの名前がテーブルゲームインザワールドに。しかも見ました、あれ、あのなんか文面見たら、あのホラボドのチュパミ氏がイラストを手掛けることになっているって書いてある。チュパミ氏って
チュパミ氏
チュパミ氏
チュパミ氏って言いづら。
いや嬉しいな、
嬉しいな、
嬉しいな、
チュパミ氏って
チュパミ氏ってね、
チュパミ
氏なかなかですよ。ありがたいですけど、
今っぽいですよね。
いや、まあ小野さんがね、気使ってね、チュパミ氏って言ってくれてね、ありがたいね。まあまさか記事になると思ってなかったんで、
はい、
カオリンさんも驚き、
ね、驚きですよ、
うん、うん、
あれもこれ恒例でもうテーブルインザーワールドに名前がないのは私だけみたいな。
まあね、いやいや、乗ること自体が
ない。
でもそもそも乗ってるのはこの知ったかプロジェクトでチュパミシ、で枯山水にあだこうだ述べているっていうんでモミシでしょ。
はい、まあ、だから乗っかりですよ。
あんまりメインの部分じゃないからね。
はい、いやいや、それでもですよ、うん、まあ、見た時はあすごいってなりましたよ。
あ、カオリンさん何かに乗っかっていきます。
そうそう、カオリン氏ですか。
カオリン氏言いづら
言いづらいな。
カオリソッシ
ね、もう本名でいきましょう。
本名で。
いや、もうほぼね、ほぼほぼ出てるから、ね。
そうですけど、
香りじゃなかったら香りにならないから。
まあ、みんなお気づきの通りでみたいな。
私の名前香りって思うんで、
バレ
て
る。香りですよ。
はい。まあ、そんなこんながあったま最近でしたけど、
はいはい、
ね、
はい、
まあなんだかんだ言って、まあ今回通常会、ね、久しぶりの、
はい、
ね、まあ、純粋な、通常会で、
うん、はい、
ね、
はい、
今回はとうとうホラー映画もね、
そうですね、なんかとても久しぶりな感じで、
そうでしょ、
はい、
いやだからもうね、私ワクワクしてるんですよ。
お、
だから何を紹介しようかな、何を紹介しようかなってずっと考えてた、
はい、
久しぶりだし、
で、
なんだかんだ言って同人系創作ゲーム系っていっぺんに紹介しちゃってるじゃないですか、
はい、そうですね、
うん、だからまあそれ以外でっていうと最近なかなか遊べてなかったですね、
うん、
どうしてもね、ホラボド大賞決めるためにね、
まあ、集中的にね、
そう、
同時のゲームの方をやってたので、
うん、
確かにこうなかったですね。
ね、一番ね、ずっと遊んでるのもね、
う
ん、
そうですね、
うん、
そう、この間そのゲームマーケット春の戦利品だけでしたね、
う
ん、やらせていただいたのが。
そうでしょ、
う
って考えた時に私思いついたんですよ、今回はこれを紹介しようと、
はい、
うん、今巷で話題になっているこちら、バロニー。
おお、う
ん、はあ、
このバロニーですが、これ作者がですね、これがマーク・アンドレさんですね。
うん、
はい。
うん。
バロニー
このバロニー、このバロニーはですね、今もうまたね、5月の、はい、はい、春殺四天王のうちの一つですから、はい、
あら、
もうバロニーが並ぶたびにですね、まあ、また消えるわけですよ、各店舗さんから。一瞬で履けるわけですよ。それぐらい人気のバロニー、そして話題になっています。はい、そのバロニーの作者でおわす、マーク・アンドレさんのね、代表作といえば、今回紹介するのはこちらでございます。ダン、宝石のきらめき。
キラキラ
はい、そうです。きらめき。宝石のきらめきをね、今一度。紹介しようかな
と、バロリーの記念もあってということですね、うん、
まあ実際ホラボドの中ではね、はい、去年の年末かな、はい、まあというか、まあ、厳密に言うと1月1日か、はい、に配信させてもらったね、はい、あの年間大賞で、チパミさんがね、はい、紹介したものとしてちょっとだけ取り上げましたけど、
はいはい、
まあその時は触れるだけ触れて、はい、ね、まあ、ちゃんと紹介できてなかったんで、このバロニーが今話題になっている今こそこの代表作の宝石のきらめきをちゃんと紹介したいなと、
そうですね、金曜ロードショー的な感じですね。
どういうことですか、
金曜ロードショー的な、
うん、ね、2回言ったけどよ
え、だから
あなたから聞き直したわけじゃなかった
じゃないよ違うよ
ハリーポッターの最新作が映画館で上映されてるから、うん、その前作を金曜ロードショーで紹介みたいな、
あ、なるほど、ルローニケンシの最新作やるから
はい
前編をもう一回やろうみたいなな
んで言い直したんですか、
うん、ハリーポッターは古いからねもう終わってるからね。あのコンテンツもう終わってるんで。
ぐ、
ぐ。まあ、そんなね、まあ、そういった、まあ、宝石のきらめきの話入っていきますが、
はい、
もうね、お三人は準備大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。おっと、お二人、燃えていますが。
いや、私はチパミさんに聞いたんだよね、本当は。
あ、違う、ね、
いっちゃんに聞いたんですよ。今回サブパーソナリティとしてね。
はい。
はいはい、まあ、今回ね、まあ、ちょっと緊張してますから。
緊張してますよ。通常会にまさか自分が来るとは思わなかったので。いつも特別会だから、すごいドキドキしてる。
まあ、いつもザックバランだけどな、この回。
うん、宝石のきらめきは、
あの、そうそう、いっちゃんは遊びました。
そう、遊ばせていただいて、もみさん家でやったんですけど、
はい、うん、
1年前結構前に、1回だけやって、
あらー、そうか、1回しますね、
うん、
それはね、もったいないです。いや、でも助かる、うん、そんないっちゃんに今回プレゼンしようと。
おー、やったー。
そういうね、立場は大事ですよ、
うん、
はい、うん、やっぱりね、あのリスナーの方全員がね知ってるわけじゃないから、うん、知らない方、遊んだことがない方っていうのもやっぱりね、ちゃんとあのターゲットとして、
はい
はい、ね、お伝えしたいところです。ちょうどよかった。
いっちゃんさんがワクワクしてもらえるようにプレゼンをしていきたい。
ワクワクしたい、はい、お願いします、
はい
はいはい、
ではですね、まあ、こちら2014年のドイツ年間ゲーム大賞に実はノミネートされまして、
はいはい、
そしてですね、同年の日本ボードゲーム大賞ではなんと見事大賞作品に選ばれてるんですよ。
おお。
で、この日本ボードゲーム大賞っていうのはね、まあ、一般の方のウェブ投票式なんですね、
うん、
つまりちゃんとした、うんうんうん、もう政治も絡んでね、ちゃんとした人気として、
はい、
ね、宝石のきらめきが去年大賞を取ってるわけですね、はい、
うん
うんうん、
まあそらも、
ね、
で、私は個人的にですね、あの中級三種の神器って呼んでるんですね。
ほう
ほうほう。
中級のボードゲームの三種の神器のうちの一つ、
はい、
それが宝石のきらめき、
はい、
まあ、残りの二つはね、まあ、カルカソーヌであったりカタンだったりするんですけど、はい、それぐらい使いやすくて遊びやすくて、そして誰が遊んでも必ず面白いという、
はい、
これいろんないでしょ。
ないですね、う
ん、まあ、そんな宝石のきらめきですが、はい、はい、じゃあちょっとチパミさん、いつものやつお願いします。
ちょっと久しぶりな感じのね、はい、
そうですね、
あー、ドキドキ、
はい、はい、お、ちょっとアイコンがおしゃれすぎて読めません。
なんでアイコンがおしゃれすぎて、
確かにアイコンおしゃれですよ
なんでだよ。
あ、はい、こちら対象年齢は10歳以上、
はい、
はい、
プレイ時間は30分、
はい、
でプレイ人数が2から4人となっております。
はい、ありがとうございます。いやいや、このアイコンで分かんないって間違えるとしたらその30分のプレイ時間30歳以上っていう、
あれじゃないですか、30歳以上、あ、ちょうどいい。
なんでよ
ちょうどいいの、
それ我らでしょ
そうですよ、
カオリンさんもいっちゃんもまだ20代ですから、
はい、はい、そうですよ、
そうです
よ、できなかった、
え、
危ないところやったんだ。そうです。はい、
まあ、
そんな宝石のきらめきですが、はい、はい、このね、ボックスに描かれているおじさん。ね、もうこれね、カオリンさんね、はい、おじさん、ボックスにね、おじさんが描かれているといえば、何ですか、
は
い
は
い、
名作です。
そうです、名作なんですよ。
でもあれですね、この宝石のきらめきのおじさんはちょっと一味違う感じのおじさんですよ。
確かにね。
はい、目つきがすごい眼光鋭いおじさん。
だいぶ、しかも後ろになんかお姉さん、ね、お姉さんが睨んでますからね。薄くね。
なんか大体おじさんのやつ、ゆるい感じじゃないですか、おじさん。うん、このおじさんはちょっと違いますよ。
そうですね。
はい。
はい、
この、まあ、 リスナーの方でまだ知らない方のために言うと、そのボードゲームにおいてね、ボックスアートにおじさんが書かれているものって結構名作っていうジンクスがあるんですよ、
うん、
イスタンブールにしろね、はい、何にしろね、はい、結構名作揃いなんですね、
は
い、
う
ん、
そうですね、
ムガルなんかもね、いいよね、
ああ、いつぞやあれですね、シパミさんが一句読みましたもんね、
うん、何でしたっけ
今日聞いたそれ
聞きましたね、なんかちょっと忘れましたけど、なんかおじさん、
忘れちゃったよ
あ、何でしたっけね、
うろ覚えさん。うろ覚えでしか語れないよ。
おじさんが私を呼んでるみたいな。
違うよ。
そんなってない。
そんな歌詞みたいなんじゃない、
まあ、やらないか。おじさんが私を呼んでいるみたいなんだった
ら。まあ、そんな、このおじさんですが、はい、この宝石のきらめきにおいてはですね、これボックスだけではなくて、
はい、
ね、もうこのカード。うん、カードにも多く描かれているわけですよ、はい、おじさんだらけですよ、もう恐ろしいこと、
そうですね、
この発展カード、
そうですね、
いろんなおじさんが、
いろんなおじさん出てますから、もうこれで面白くないわけがないですからね、
はい、
うん、でシステム的には何かというと、セットコレクションありの拡大再生産ですね、わ、はい、かりますね、まあ、セットコレクションというのは、まあ、とある組み合わせでカードを揃えると、まあ、特殊な効果などが発動して有利に運ぶ、うん、で拡大再生産というのは、まあ、一つの、まあ、素材リソースだったりを、まあ、集めてそれをさらにどんどんどんどん増やしていくことで有利になったり、はい、得点をもらえるっていうのが、まあ、拡大再生産なんですけど、その、まあ、セットコレクションありきの拡大再生産ですね、
はい、私的にはあの、ま、お買い物をするゲームやと思ってます、
あ、うん、でもそれイスタンブールの時も言ってたね、
はい、
全部お買い物になっちゃうね、
はい、何かを購入するとなるとやっぱお買い物でしょう、
まあね、
はい、
うん、でこのゲームね、はい、まあ、そうやってね、まあ、ちょっと拡大再生産とかじゃちょっと難しいのかななんて思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、もうボードゲームを遊んだことがある人たち、ボードゲーマーもうみんなもうこのゲームもう絶対遊んでるわけですよ、むしろ宝石のきらめきを遊んだことないっていう人がいたら潜りって言われてもおかしくないぐらいに、もうかなりもボードゲーム界行けば卓が立っている、
うん、あ、そうですね、
うん、
あとあの DDD にお邪魔した時に、
うん、大阪のね、はい、ボードゲームショップ&プレイスペース、
はい、
うん、
でそちらでその店長のティムさんに
お
すすめされたのも、
あ、そうでしたね、まあ、遊びやすいですからね、はい、うん、で間違いなく名作じゃないですか、
はい、
ね、それだけみんな遊ばれてるわけですから、
はい、
じゃあどこがって、でどこが名作だという要因なんですかって言えます、うん、言えますか、かおりさん、
あ、言われてみれば、うん、どこがって言われるとちょっとこう
困るでしょ、
困りますね、
じゃないですか、
うん、
だから別にシステム的に、その目新しい部分って別にないんですよ、
そうですよね、
うん、他のゲームでも行われるような要素しかないんですよ、基本的にはね、
うんうんうん、
なのにじゃあなぜこんな人気になったのか、
はい、
そこをホラボド的に紐解いていきましょう、
おお、
これが我らの視点です、
はい、
はい、
うん、単純に面白い、じゃあなんでかっていうところはやっぱね、考えれば考えるほど楽しい、う
ん、あ、
ね、まあ確かにそうやって一つのゲームをこう突き詰めて、
うん、
ね、自分の視点で考えていくっていうのは楽しいですよ、
はい、そうですよ、私はなんでこれ面白いと思うんだろう、
うん、
哲学的です
人間ってなんだ違うか、
違う、で、はい、じゃあまず、
はい、
フレーバーとしてはですね、
はい、
まずプレイヤーは商人となります、
はい、
うん、で宝石鉱山や輸送手段いや販売店を買い取っていくわけですね、
うん、
で職人を雇い上げて、で貴族と仲良くして維新店、まあ、維新店っていうのは勝利店ですね、
うん、
勝利店を得るのがゲームの目的です、
うん、はい、
で、まあ、そんなフレーバーありますけど基本的にはそこまでフレーバー絡んできません、
はい、
うん、で見た目、今ねちょっとカオリンさんとチュパミさんといっちゃんの前にまあもうコンポーネントね展開させてもらってますけど、見た目から受ける印象だとちょっとめんどくさそうじゃないですか、
はい、
うん、カードが90枚あって、
うん、
でトークンね、これポーカーチップのトークンが40枚あって、うん、
はい、
さらにそのまあ貴族タイルがまたいっぱいあると、
は
い、でこれを見るとあちょっとめんどくさそうだなって思うんですけど、この見た目から受ける印象よりも圧倒的に簡単、これはディスタウファーの時に言ったね、難しそうだけど簡単だよっていうレベルじゃない、もう本当に簡単、
うん、
もう何にも、だってルールね、ルール、このルール4ページしかないんですよ
そうですよね、
しかも紙としたら1枚っていう、
そうで4ページなのに1ページ目がただの表紙だから、で4ページ目の ね、半分はあの作者のなんかたわごとなんで、
たわごとって、
なんでもう
後書き的な
2ページと半しかないんですよ。 2.5 ページしかない、はい、たったそれだけでルールが説明できて、でみんなが遊ぶほど面白いゲームってないじゃないですか。じゃあインストします。今からインストしますね、
はい、これは私もあのインストできるゲーム、数少ないゲームなんですよ。
出た。
おお、
じゃあ私が、私がインストしようと思ってましたけど、チュパムさんいいですよインストして。
どうせこの感じ絶対フェードさせられるっていう、
させられるんじゃないです、あなたが導いて
る。フェードに導いて
る。そうです。はい、じゃあどうぞ。
はい、こちらのゲームはですね、
どれかな、早いよ。フェード早いよ。
いや、やっぱモミさんがね、美味しいところを持っていった方がいいかなと。
二度と言うなよお前。
切れた、切れてる、切れてる。
怖いよ、怖いよ。
殺すぞ。
怖いよ、怖いよ。
はい。やられる前に。
やる。
どうぞモミさん。
どうぞじゃない。何偉そうにしてる。はい。じゃあ、ありがとうございます。
はい。
はい、ではですね、まぁ、こちらのゲームはですね、もうとっても簡単です。まぁ、時計回りで自分の手番が来るんですけど、はい、やることは4つ。
うん。
この4つのうち1つを選びますと。しかも、この4つも非常に簡単です。
うん。
1つは、ね、このトークン。うん。トークンはエメラルドとかサファイアっていう風に6種類のトークンがあるんですけど、
うん。
トークンを3枚、ね、共通の場から取る。
はい。はい、
もしくは、2枚。同じ色のトークンを取る、
はい
はい、
うん、
もしくは場に並べられているカード、発展カード1枚を購入する、
うん、
はい、
もしくはそのカードを確保する、この4つですね、はい、だから簡単に言うと2種類です、
うん
うん、トークン取るかカードを取るか、たったこれだけ、
うん、
はい、
この4つをやっていきますと。
そうですね、うん、それのうちの4つのうちのどれか1つっていう、
そうです
ね
っていうのをやっていて、じゃあどうやって進めていくかというと、
はい、
このトークンがこのそれぞれのカードの購入するための素材となってるんですね。カードには左下に丸い、まあ、これもねマークでよくねできてるんですけど、マークでこの白とか緑とか黒とか赤とかっていう風にもう色で分けられてるんですね。そしてそのマークの中に数字が書かれていますと、うん、要はこの分のこのポーカーチップを集めて、で自分の手番がまた来たらその自分の選んだカードを取ってその分のチップをまた共通の場に戻す、
うん、
それだけで購入できます、
はい
はい、
じゃあ確保は何かというと、確保っていうのはその素材を払わずに自分の手元にね、購入したものとは別で手元に伏せておいておくと、
はい、
これが確保ですと、
うんうん、
っていう風にカードを取っていきます、
はい
はい、
でカードにはそれぞれ勝利点がもう書かれているので、その勝利点を15点取った人の勝ち。厳密に言うと、まあ、全員が同じ手番して15点以上の人でより高い人の勝ちです、
うん
うん、
っていう風に目標も非常に簡単、
はい、
うん、やることも簡単なんで、まあ、しかもねマークが非常に分かりやすいんで、
うん、
これを集めればいいんだなっていうのはもう一目瞭然ですし、さらに貴族タイルね、まあ、貴族が別として、カードとは別で用意されてるんですけど、この貴族たちは今度は四角いマークで書かれてるんですね、
うん、
うん、その必要な素材として、
うんうん、
四角いマークで書かれてるんで、これは何かというとこの発展カードなんですよ、
うん、
発展カードを緑で4枚、赤で4枚っていう風に集めるとこの貴族が来ますよっていう風にもう全部書かれています、
うん、
だから全部逆算できるんですね、
うん、
この貴族を取るためにはこのカード、じゃあそのカードを取るためにはこのチップっていう風に全部分かるようになっています。
そうですね、うん、目標が立てやすい、う
ん、非常にね立てやすいです、
は
い、
そうですね、
っていうのはこのゲームのまあ簡単なルール、まあ、もちろん厳密に言うと他にもねあるんですけど、まあ、そこら辺はまあ割愛して、
はい、
っていうのがまあ主なルールになります。はい、で、ポイントとしてですけど、はい、その簡単なルールね、今チパミさんが言ったように、はい、簡単なルールとプレイ時間の短さ、
うん、
ここも大事ですね、
うん、
いくら簡単なルールでもやっぱり1時間2時間とかかかってくると、じゃあもうお腹いっぱいですってなるじゃないですか、
うんうんうん、
でもこの宝石のきらめきって何回でもやりたくなるんですよ。もう一回やると、
うん、
でもう一回やったらもう一回お願いしますと、数までやりたいとで思いたくなるほど簡単に回せる、うん、っていうのはやっぱりこの短さですね、時間の短さ、
うんうんうん、
まあ、さっきも言った通り30分っていう風にねボックスには書かれてますけど、実際に結構手慣れてくるとそれよりもさらに短い時間で終わらせることができるんで簡単ですね、
うん、
でインストも 簡単じゃないですか、今さっき言ったように、うん、なんで、まあ、初めての人がいても40分くらいで終われるよっていうのがまたポイントです、
はい、
うん、なのにまるで1時間遊んだかのような充実感、
はい、
ですよね、川口さんね。
そうですね、
うん、
かなり本当にシンプルですよね。こうやってその見えてる、
うん、
常にその自分が欲しいものも全部に公開されていて、うん、
はいはいはい、
自分のやりたいことがすごい早い段階で分かってくる、
うん、
でもそうするともうゴールまではもう一直線みたいな、
うん、じゃあそこもね、じゃあそれは二つ目のポイントとなるところなんですけど、
はいはい、
ね、まあ一つ目はさっき言ったようにね、短さとかルールの簡単な部分ですけど、二つ目のポイントとして、そのとにかくその見通しの視認性をもう追求してるんですよ。
うん、うん、
うん、この作品、
うん。
まあカードは常に4枚ずつオープン。うん、誰かが購入すると山札からまたすぐさま補充されるんですね。
うん、
誰かが購入すればその横にある山札からまた補充されますと、
うん、
だから常に4枚ずつね見えている。でレベルは3つありますと、
うんうん、
レベル3のカード、レベル2のカード、レベル1のカードっていう風にラインがあって、それぞれ4枚ずつなんですけど、その4枚ずつがずっとオープンされているんで、その勝ちへの動線っていうのは常に見やすいんですね、
はい、
うん、分かってくるんですよ、見えてくるわけですよね。
そうですね。
で誰が何を狙っているのかっていうところも、そのチップの所有によって分かる、
うん、
なぜならさっきのポーカーチップね、エメラルドとかサファイアっていうチップもオープン情報なんですね、
うん、
隠して持っておくわけではない、
うん、
からあ、カオリンさんあれサファイアさっきからめっちゃ集めてるなってことは、あのカードを狙っているなっていうふうに、すぐにその人が何を狙っているかっていうのが読みやすい、
うん、はい、
うん、さらに、うん、カードによるその自動宝石ね、もうカード1枚につき一つであるようにちゃんと練られてる、
うん、
何かというと自動宝石っていうのはこのゲーム拡大再生産でもあるので、この購入したカードっていうのはどんどんどんどん自分のね前に置いていくんですね、他の人が見えるように、
はい、
で置く際にカードをちょっとずらして置いていきます。そのずれたところに実は宝石が描かれてるんですね、うん、絵で、
はい、
じゃあこの宝石、描かれた宝石何かというと、これはこのカードは今後ずっとその宝石のチップと同じ役目を果たしますよと、
うん、
そういう印になっています、
うん、
要はエメラルドのカードを手に入れました、エメラルドの絵が描かれたカードを手に入れたとなると、このカードは常にエメラルドのチップと同じ効果を永久的に果たします、
はい、
生み続けるわけですね、
うん、
なんでそういった自動的に生み出す宝石っていうのも一つにしてあるんですよ。これは豚の鳴き声さんでも言われてたんですけど、
はいはい、
本来だったら例えばゲームデザインしようね、カオリンさんがゲームデザインしたい、うん、こんなゲーム作りたいなって思ったら、こういったタイプのゲーム作ろうと思ったら、ついついカードにいろんな効果載せたくなるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
このカードを手に入れるとね、勝利点がかける2になりますとか、うん、いろんな能力載せたい、でもそんなの一切ない、
うん、
そしてこの自動で生まれる宝石も全てのカードにおいてどんだけコストが高かろうが必ず1個の宝石しか載ってないんですよ、
うん、
これが2つでもいいじゃないですか別に、
うん、
それをあえて1つにしてやるっていうのは、これは見通しやすさを完全に追求してるんですね、
うん、
他の人が見て、あーあれ何枚持ってるか、あれだな、なんとかだなっていうのがすぐわかる。で、このシステムを絞っているからこその、その見ただけで戦略が読めてくるし、
はい、
逆にその読んだ戦略から自分の戦略を考えれるわけですね、
うん、そうですね。これはあの初心者であっても同じことで、
うん、
その隣の人が何を狙ってるかっていうのが分かりますよね。
分かる、
そ
う、ちょっとでもゲームしたことがあれば、
はい、
すぐに分かりやすくなっています、
う
ん、
そうですね、
うん、でこれもね、ちょっとね、そのチパミさんに聞きたいんですけど、
はい、
そのパズルゲームを組んでるような感覚ってないですか、このゲームをやってて。
ありますよ。これね、お互いそういう勝ちへの造船が立てやすいので、
うん、
その
お互いにね、
そうですよ。なので勝利する時もかなりの接戦なんですよね、これね。
そうそう、
うん、
なのでより最短距離を進めた人が勝てると思うんですけど、
うん、
基本的には、
うん、
その最短距離を狙っていくっていう、そのストイックさ、
うん、
そのストイックなことを追求していくっていうのが、そのパズルゲームにちょっと似ていますよね。
ああ、なるほどね、組んでいくか感じがね。
そうですね、
うん、
手と椅子をきっちりきっちりきっちり、
うーん、
弁当を隙間をないようにっていう、
うん、
うん、っていうのがまあ2つ目のポイントですよ。
はい、
ね、
うん、
で3つ目のポイント、
うん、
ここに関してはね、
はい、
田中間さんもおっしゃってたんですけど、このゲーム、この発展カードっていう、
うん
う
ん、
まあ、ゲームのメインになるね、
はい、
素材がわざとバランスを崩してあるんです。いっちゃん分かります？
え、どこですか？
この、まあ、要は購入するカードたちあるじゃないですか、
うん。うん。
このカードは、あえてゲームバランス崩してあるんですよ。これをご覧ください。このレベル3の、ね、勝利点4のカード、
はい。
そしてどちらもエメラルドを生み出しますよ。うん、なんだったらイラストも一緒ですよ。
うん、
だけどコスト見てください。片や青のチップ7つ必要ですよって言ってるのに、うん、同じカードなのに、もう一つの方は青のチップ6、白のチップ3、緑のチップ3っていう風に圧倒的にコストが高いんです。
うんうんうん、
あれでもこんなの2つ横に並んでたらどっち買いますって。絶対にコスト安い方買うじゃないですか。
そうですね。
だから矛盾なんですよ。でもこれはわざとしてあります。
うん。
うん。これなんでかわかりますか、カオリンさん。
いや、私これなんでなんだろうってずっと思ってたんですよ。
お、なんでだろう、なんでだろうってことなんですね。
なんでだろう。
あー、カーテンについついね、くるくるなっちゃうのなんでだろうってやつよ。あるある。
ありますね、あるある。なんでなんですか、これって。
これはですね、あ、何ですか。お、チパミさん言いたいですね。
言いたい。
あ、じゃあ言っていいですよ。はい。
いやでもこれはあの正解じゃないかもしれないですけど。
うん、じゃあ間違い。
ああ、
どうぞ。
バッサリ。
これって運要素も絡めてあって何度も遊んでも攻略方法が違ってくるからとか。
さすがです、チパミさん。
え、
成長しましたね。うん、その通りです。
え、あ、その通りですか。
あ、このあえて崩してあるのは、このゲーマーが例えば、
はい、
ゲーマーすっげえストイックなゲーマーだったら、うん、もう最善手を見つけたいわけじゃないですか。
はいはい、
もう理系の、ね、理系のメガネかけたちょっとガリッとしたやつですよ。
はい、ガリッとしたやつ。身体的特徴ですよね。
こっちがクソーとかリアクションしてるにもかかわらず、なんかノンリアクションで次のゲーム行っちゃうような人たちですよ。はい、そういう人は、もう最善手をね、選びたいし、はい、そういうゲームであってほしい。ところが、これはあえてそれを崩してあるっていうのは、はい、その、初心者でもね、はい、まあ、ゲーマーであっても、はい、運次第では平気で初心者に負けてしまうっていう状況がこれで発生するわけですね。うん、なんでカードが毎回毎回違ってくるんで遊ぶたびにやっぱ変わりますよね、
うん、
なんでもう一度やりたいと思わせる要因になってるわけです。
お
ー、あー、
確かに。でもすごいですねそれって、
うん、
だいたいやっぱりどうしてもどんなゲームも慣れてる人が勝つ、やっぱ勝ちやすいし、
う
ん、
そうそう、
これを引いたら絶対勝てるっての分かってきちゃうじゃないですか。
そう、うん、
でそうするとあれがカードが出てきてあれ取ろうとか、
うん、
こうなっちゃうから、
うん、
でも初心者は後でそれはあれが強いんだとかは分かっててっていうパターンですけど、これの場合はそれができないんですね。
できなくはないですよ。厳密に言ったら90枚全部覚えれば
全部覚えれば
できなくはない、でもほぼ無理です。
こう運によっては
そうです、
全然あのカード出てこないみたいな、結局自分がすごい高いリスクを払わなきゃならないとかっていう状況がなって、その間にいいカードを初心者が、あ、これいいとかって持っていっちゃったら、うわってなったりするんですね。すごいな。
カオリンさんは知らないかもしれないですけど、カルカソンナのね、まあ、全国大会とかに出られているね、はい、プロのカルカソンナーたちはね、はい、
そう
カルカソンナーたちはね、これ中身さんが言ってた、カルカソンナーたちはね、その、めくるトークンの表面を確率で予想するわけですよ。すべてのトークンを覚えて、
うんうんうん、
次これめくったら何パーセントであれが出るなっていう風にそこまで計算してまでやっていくわけですよ。
すごいですね。
まあそれがカルカソンの面白いところだし、はい、まあ、奥深さなんですけど、うん、まあこの宝石のきらめきは奥深さというよりはそこに対して運っていうものを用意して、まああえて覚えれなくしておいて遊びやすくしてるんですよね。
うん。
うん、だから初心者でもゲーマーでも同じぐらいのレベルに結果的になると接戦になってくるっていうのはそういうところなんですよ。だから、うん、まあちょっと話戻りますけど、貴族タイルっていうのが勝利点を3点持っていますと、
はい、
でこいつの3点が欲しいがゆえに、じゃあそれに対して必要なカードはこれだなっていう風に逆算して見る、うん、でそのカードを手に入れるには逆算してチップを見る、うん、っていう風に考えれば、だいたい自分で次の手番これしよう、さらにその次の手番これしようって考えるじゃないですか、
うん、
つまり道筋を作るわけですよ、
うん、
ところが、うんうん、誰かが購入したことによって、
はい、
次めくられるカードがさっきまで自分が思っていたよりも圧倒的にコスト上がっちゃったりとか、
はい、
あれ私緑と白と黒で攻めていこうと思ってたのに緑が圧倒的に今場に置いて非常にコストが高い、
うん
うん、っていう状況になってるじゃないっていうのが途中でどんどんどんどん展開していくわけです、
うんうんうんうん、
じゃあ新しい手を考えなくてはか、もしくはもうこのまま突き進むしかない、
はい、
っていうのが初心者にしろゲーマーにしろ必ず発生するっていう風に用意されているのがこのゲームのね3つ目のポイントですね。
あー、
このポイント3つのポイントがこのゲームの面白くしているエッセンスだと思います、うん、私はね、わかんないですよ、もちろん他の人からしたらさらにこういうとこもあるよっていうのはあるでしょうけど、私はそう思います、
うんうん、
まあ、というわけでね、はい、まあ、ここまではね3つのポイントなんですけど、はい、ここからはちょっと私個人的にこのゲームで伝えたい点っていうのをちょっとピックアップさせてもらおうかなと思うんですね、
うん
うん、まあ、大事な要素としてまずチップの上限ね、かおりんさん。
はい、
うん。
そうですね。今まで話してきた中で、このゲームすごいシンプルということで進んできましたけど、うんうん、
はい、
じゃあかといってジレンマがないかっていうと、そんなこともなくて、うん、
おー、
このチップの上限のおかげで、
うん、
1枚足りないみたいな。でも、ちばみさんが持ってるあれを返してさえくれればいいのにっていう、
うん、
すごいこう、もどかしさが生まれたりするんですよね。
まあ、そのジレンマで言うと、このチップを集めるべきか、それとも手頃なこのチップで
い
くか、
はい、
あの人があのチップを返してくれるか。
返してくれるか。
まあ、それ何かというと、チップの上限は10枚しか、ね、
はい、
取れないわけですよ。
うん、
で、この、それぞれのチップっていうのは、ね、まあ、色ごとで決まっていますけど、7枚しかないですね、はい、マックス、まあ、4人で遊ぶときは7枚、ね、
うん、
でさらに人数が少ないときはさらに少なくなっていくんですけど、うん、この7枚しかないんでね、しかもさっき言ったじゃないですか、カードにおいてはコスト、はい、黒が7だったり青が7だったりっていう風にもうマックスでないと買えないよみたいなのもあるわけですよ、
うん
うん、ってなると相当これ欲しいチップっていうのがそれぞれのプレイヤーに発生するわけですよね、
はい、
うん、
でも10枚しか持てないから、うん、うん、あれいろんなカードあれにはあのチップが必要なのに、もうギリギリだよ。そして今黒のチップはもう全部はけちゃった、うん、みんなが取っちゃった、
はい、
でも自分が欲しいカードにはその素材が必要だ、早くチパミさん返してくれねえかな、あれを早く手放してくれないかなって思うわけですけど、はい、でもそううまくはいかない。なぜならチュパミさんはカオリンさんの手を読んでいるから。
うん、
そういうことなんですよね、
はい、
うん。あえてもうその黒がめたまま置いてたりするわけです
よ。はい、はい、意地悪ですね。
全然帰ってこないの。
っていうのがまたここが辛くて、
はい、そうですね。
だからできるだけチップが残っているものでね、
はい、
取っていきたいわけですよね、
うん、
うん、だから誰ともバッティングしたくないんですよ、
うん
うん、そこもまた読まなきゃいけない要素として大きい。だからこのゲーム実は、2人で遊んでも非常に面白いんですけど、他人数で遊ぶとより、
うん、
よりヒリヒリした状況になります。
はい、
すね、なんだったら喧嘩になります。
はい。おすすめは4人。
早く返してみたいな、ね。
そう、言っちゃう。もう言っちゃう、はい、もう手読まれてるの分かっちゃうから、もう言っちゃう。
もうそれ変えるでしょみたいな。
そう。で、そこに対してさらに救済処置としてあるのが確保ですよね。
はい。
まあ、確保というのはさっきも言ったようにね、購入ではないので、コストを払わずに、
はい、
まあ、その任意のカードを自分の手元として、伏せたカードとして持っておけるんですけど、はい、あくまでまだ購入してないんで、手に入ったわけじゃないんですけど、うん、それでがめておけるんで、そういう意味では人の邪魔をできたりとか。
うん。
うん。もしくは、これ絶対後で買うから、ね、自分でもう取っておこうとか。
はい。
でもできるし、ね、ワイルドチップ。
はい、
うん、
この素材大きいですね。
この黄色のワイルドチップはこの確保した時にボーナスとして1枚もらえるわけですよ。
はい、
うん、
でもちろんワイルドと言ってるだけあって他のねそのチップの代用になるわけですよね。
はい、
うん、なんでその邪魔をしてかつ自分ところに確保できてワイルドチップも手に入るというこの一石三鳥感、
うん、
これがねまたねそのしゃがんでるっていう行為にはならずに思考的に、
はい、
ちゃんと自分なりに進んでいるっていう気持ちよさにもつながっていくわけですよね、
うん、ですね。しかもあの市場の新陳代謝もにもつながって、
そうそうそうそうそう、
要は今市場の中に黒が全然ないけど、う
ん、黒チップね、
はい、うん、このカードの確保することによって新しいカードがめくられて、もしかしたら黒が出るかもっていう時の期間、
そうですね、
まあ、結局それを狙ってたけどダメだったと思ったら今度はあじゃあこっちを狙おうかっていう新しいまた戦術を立てられるようにもなったりする。
そうそう
ですね、
うん、でそのゲームの流れを変える行為っていう結構大きい要素なのに敷居が低いっていうのもポイントなんですよね、
はい、いつでもできる。
で各プレイヤーは確保できる上限はもちろんありますけど3枚、
うん、
まあ、3枚マックスで確保するってそうそうないんで、
うん、
って意味ではもう結構簡単に確保していってもね、まあ、問題はないと。
そうですね、
うん、ただ確保するとチップは1個しか手に入らない、
はい、
でも通常のチップを別々で3個取るっていうのからしたらやっぱり3分の1にはなっているんで、うん、ちょっと出遅れてしまうっていうこのスピードか、
はい、
もしくはワイルド取るかっていうここのせめぎ合い、これがまたジレンマになると、
うん、そうですね、
うん、
まあ、出てるカードによったら、うん、そのチップの枚数が少ない場合とか、
うんうんうん、
自分の持ってるカードによっては、まあ、その1回のワイルドは効いてくるっていう場合もありますね。
ねえ、うん、ああうまくワイルド使ったなってなった時、はい、他のプレイヤーもやられたなと。
ワイルドだね。
でまたこのワイルドチップも数が少ないんですよ。
はい、
他のチップに比べて、
うん、
だいくらでもってわけではないと。
う
ん、
そうですね。
逆を言うとその立たれた自分の狙ってた道が立たれた時に、うん、別の戦略を立てやすいっていうのもあるんですよね。
そうそうそう、方向転換しやすい、
は
い。
それは初心者にとってはありがたいのかなとは思いますよね。やっぱり、うん、
ですよね。
うん、
だからもし初心者、本当の本当の初心者を入れる場合は。例えばワイルドチップを1枚持たせてから始めるっていうのでもありかなとは思います、ね、
ああ、なるほど。
うん。そうするとね、まあさすがにその何回も何回もやってね、この勝ち筋が一番自分の中では相性がいいって思ってる人とやるときなんかもワイルドチップによってね、だいぶまた戦局変わってきますから。
はい。
うん。で、次のポイントとしては、この貴族。この貴族はですね、アクションを全く使用せずに、もうその条件が揃っていれば勝手に来るわけですよ。
はい、
はい、ね、
向こうからね。
そうで、その時のセリフが私とやらないかこれもほとんどおじさんですからね、
は
い、
そうですね、う
ん、おじさんがいっぱい、貴族のおじさんが、
は
い、
女性も結構いますけどね。
いやでもやっぱおじさんに、
まあ、おじさん率は高いですけど、
おじさんに目いっちゃいますよね、
はい、いろんなおじさんいますね、はい、
勝手にやってきますからね、
はい、
頼んでもないのに、うん、
なかなかすごいことですよね。
で、勝利点くれますから、
はいはい、
完全に抱かれてますよ
どっちがですかね。
あ、どっちか、どっちが、どっちで
抱かれに生きてる
抱かれに生きてる可能性はある当時ね、貴族ってね、そういうね、多かったですからね。
あ、うん、はい、
まあ、そんな貴族、はい、っていうのもポイント。
そんな貴族、そんな貴族どれが
で、あとですね、はい、私が言いたいこととしては勝ちパターンっていうのは大きく分けて2つになるかなと思ってます、うん、っていうのは頑張って大きい点を狙うスピード逃げ切りタイプか、もしくはレベル1のカードをひたすら集めて最後にまくるじっくり逆転タイプ、この2つですね。かおりさんどっちですか。
私はこうついつい大きいものに目がいってしまうギャンブラータイプなので前者ですね。
あー、なるほどね。
駆け抜けたいみたいな
ね。これいっちゃんね、これ何を言ってるかというと、
うん、
普通に遊ぶんであればね、まあ、レベル1のカードあれ買ってあれ買って、で宝石何個かね自動生成できるようになって、でレベル2のあれ買ってあれ買って勝利点取って、でレベル3ででっかい勝利点をいっぱい取って、で15点取ろうと、
うん、
っていうのは大きい、まあ、流れなんですけど、
はい、
ただプレイヤーによってはレベル1をひたすら集める人がいるんですよ、うん、
ああいますね。
レベル1っていうのはもちろんレベル3やレベル2に比べるとコストが非常に少ない、うん、
はい、
なので簡単に集めれるし、なんだったら何のチップも払わずに終盤なんかはもう手に入ったりするわけですよね、
うん、
うん、
ああそうですね、
うんうんうん、そうですよ、うん、なんでそういった意味でどんどんどんどんその拡大再生産っていう部分で強化していって、勝利点はまだカオリンさん2点でね、チュパミさんが10点、やばい、もうこんなんチュパミさんが勝つじゃんってなってても、ね、そこからもうその自動生成でもうガンガンガンガン得点のでかいレベル3をバシバシ買ってって、
はい、
あれあれあれって、チュパミさんはね、一個一個チップね、
はい、
ひたすら集めてるのに、一気に後ろから逆転してきて、あっという間に持っていかれる。
は
い、っていうのが、ね、この、まあ、逆転、じっくり逆転タイプ、
はいはい、貴族が一気に押し寄せてね、
うん、
私ちょっとこれの嫌なところは買い占めてくんですよね、低いものを、
うん、
まあ、ちょっとあれ欲しいなって思ってもないんですよね、
そう、
あっという間に買われていくから、
はい、
大きいのしか残ってない、またあのまたカード目新しいのめくってまたここからかよみたいになるんですよね。
ただやってる方は気持ちいいですよ。
気持ちいいでしょうね、
その逆転がうまくいった時、
はい、
それでね、
はい、
勝てた日にはもう、
ノージルとバーンですよ。
ノージルとバーンでまたやりたいと、うん、また遊びたいってなるわけ、
はい、負けた方もなりますねあんなので逆転された悔しい、
ね、途中まで全然敵じゃないと思ってたのに、
はい、
っていうのがあるんで、はい、ただいつまでもレベル1を買ってたら逃げ切られちゃうんで、どこでダッシュするか、
うん、
考えるのはまた気持ちいいんですね。それもまたさっき言ったように確保されたりとか、
はい、
もしくはカードが出る、ね、めくられたタイミングでまた戦局が変わるから、その都度そのタイプのまま突き進むか突き進まないかっていうのを考えなくてはいけない、
うん、
これだけこの簡単なルールの中でその深みのある味わい、
はい、
うん、これがこの宝石のきらめきのポイント、
うん、
はい、
ね、まとめるとそういう形になります、
はい、そうですね、
うん、なんてね、まあいろいろお話してきましたけど、はい、どうですかいっちゃん、やりたくなりました。
はい、やりたくなりましたね。
うん、
前回やった時は貴族まで行かなくてレベル1とレベル2のカードばっかりもそもそと集めて、
もそもそと
集めて終わっちゃったんですけど、
はい、
その戦略、二刀流ある戦略をやってみたいです、
うん、でしょ、
うん、やりたい、
うん、だからね、もうこうやって想像して遊べるっていう時点で、はい、もうこれボードゲームの魅力に取りつかれてるわけですよ。
ああ、そうですね、後ろに見えますよサイコロの神様が、
はい、まあ、なんてね言ってきましたが、はい、まあ、まとめましょう、
はい、
ね、まあ、まとめるとこのゲームはその可能な限り余計なものをそぎ落としたっていうのがこの作品の一番の魅力、
うん
うん、これはもうね、たっくんさんも言ってます、
うん、
で、このスルスルっとね情報が入ってきてバシバシっとね手応えを感じられる、これを短時間で感じられる、もうこれだからぐるっと回ってガスッと変形する、グルガスと一緒ですよ、ね、スルスルっと入ってバシバシってくるわけですから、
はい、全てが擬音ですけどね
まさにこれぞアナログゲームの醍醐味で、この脳が活性化していくような感覚、
はい、
これがテレビゲームにはないんですよね。これ自分で用意していったものですから、
そうですね、自分の頭の歯車がこううまく噛み合っていく、その気持ちよさ、
うん、その気持ちよさ、はい、さっきのパズルゲームっていうところもそうですよね、
はい、
っていうのでここはまとめるとそうなると、
うんうん、
ね、かおりさん、
はい、うん、そうですね、その通りですね。いや、ほんとこんだけそぎ落として、そぎ落として、そぎ落として、そぎ落として、まあ、見た目はほんとパッと見ちょっと重そうじゃないですか、うん、
一瞬ね、
やっぱり一瞬、
思いもそうだし、まあ、めんどくさそうかなって、
イラストが美しい分ね、
そうですね、まあ、情報あるなみたいな、結構重厚感のある感じですし、う
ん、はい、
でもやってみた時のこのシンプルさは本当にすごい、
うんうん、
またね、負けた時の悔しさ半端ないのね、これ、
うん、なんでこれ負けた時って大概の時ですけど、まあ3点差1点差とかね、
そうそうそうそうそう、
まあ、あんまりあのこう人数やっても貴族が例えば、まあ、マックス5人いた時とか被らないんですけど、被った時に先に貴族行かれた時の、
うんうん、
もう悶絶
そうですね
ここまであれで自分も集めてたのに、貴族来ないってなった時のうわーってなりますよ。
そうですよ、もう最後にはもうあれですよ、ギャンブルですよ、
もうギャンブル
レベル3のカードを確保しまくって、
はいはいはい、
もうここでいけるかみたいな、最後の追い込みみたいなのがすごいですからね、このゲーム
ですね、
これ勝ってあれ勝ってわーってなって、勝負がつくってい
う、うん、まあそんなね感じでしたが、
はい、
じゃあ点数いきますか、
はい、
はい、じゃあ点数100点の指標は今回誰ですか、
あれ
あれ
何でしたっけ、
何でしたっけね、
あらまたですか、じゃあ今回の指標
は、はい、
せっかくなんでね、
はい、
まあ、サブパーソナリティとして参加してくださった、
あ、そうですね、
いっちゃんに決めてもらいましょう、
お願いします、ということもありますね、
もう今さっき言われましたよね、
どうしましょう、はい、今ですね全然考えてなかった、
何でもいいんですよね、
何でもいいですよ
好きなものは、じゃあ、はい、川下り。
川下り？
ラフティング。
ラフティングを100点とするの？
そういえば、あの、去年ありましたね。
カラリアズって言われんだよ、だから。
スパミさんが死にかけた、あの、
はい、
溺れかけた。
去年、行けましたね。
川下りね。
私、毎年、ここ数年は毎年夏は行ってるので、好きですね。
癒やしですね。
癒やしですね。
いや、じゃあ100点は今回はラフティングを指標としてね、それを100点として一体この宝石のきらめきは何点かっていうのをじゃあ決めていきますか、
はい、そうです
ね、
じゃあかおりんさん、
そうですね、じゃあ私私から行かせて、
うん、私口から
私から、うん、はい、私口から、
かおりんしから、
かおりんしから、かおりんしからいいですね、
はい、
私がかくなりを100点として、うん、こちらの宝石のきらめき、
お、
はい、
300点です。
お
お。
いや、まあ、なぜかと言われますと、
うんうん、
あの私も実は過去あの一昨年させていただいたんですよ。
はい、
初めて。
はい、
あ、初めて、
初めて。
うんうん、
楽しかったですよ。
お、
うん、でもですね、私金槌なんですよ。
ああ
言ってた、そういえば。
よくいたなっていうぐらい。みんながこう飛び込みとかあるんですよ、楽しんでるとこ、うん、時に私は、
うん、
あの川を流れてるミヤマクワガタを眺めてました、
うん、
なんか流れてあミヤマクワガタだって流れてるんです
よ、ミヤマクワガタって分かるん
だっていうのを見ました、うん、っていう思い出。
わかりますよ、私も金槌なんで、
うん、怖かったいつ落ちるかみたいな恐怖、まあ、でも楽しかったんですけど、
はい、
まあ、ただこの宝石のきらめきは、
うん、
本当に飽きない、
うん、
何回やってもこんだけ飽きないゲームも珍しいなと思います。なんかまたなんかしばらくやってやってもやっぱこのゲーム楽しいなって思える、
うん、いつでもね、
いつでも
色褪せない、
はい、うん、これは確かにもう まあ、認められてるっていうのがよくわかる。
絶対見て300。
はい、300ですね。
はい、じゃあ。
振り切ってますが。
ちばみさん。
はい。鎌倉で、あ、なるほどね。いっちゃんさん、あれですよね。いっちゃんさん、沖縄の、
はい、
沖縄にいそうな感じの雰囲気の。
あ、そうですか？
見た目。
意味わかんねえ。なんかね、あんま褒めてない
よ。鎌倉の話からですか？
なんかモデル系の顔されてるんで。はい。
モデル系。
ありがとうございます。
夏川りみね。
え？
夏川りみ。
え、なんだそうそう？
う
ん。
ノーノ
ーノー。ノーノーノーノーノー。夏川りみを沖縄人として認めてあげないんだ
ろう。今、顔が出てこなかっただけですけど。
あー、あれね。はい、島袋とかね。
違います。
え？沖縄でしょ？
沖縄ですけど、沖縄っぽい感じの。
うん、どちらかといえば、アムロナミエ
どうでもいいよ、もう。いっちゃんの見た目の。
どうでもいいのかよ。
どうでもよくない。
今は宝石のきらめきだろ。
きらめき。
殺すぞ。き
ましたね。
やられる前に。
やられる。いっちゃんにやられるんですか。
まあ、川下りを100として、
うん、
宝石のきらめき。
はい。
500点
おー高い
高い
まあでも、まあでも、まあ、なんか納得できるかもしれないです。
はい。まあ、川下りは、楽しいし、好きなんですよ。
はい。
ただね、私ね、一時、ボードゲーム界で、絶対に宝石のきらめきをやってたんですよ。
うんうん。
もう1回開催されたらもう3回やってました。
うん。
もうそんぐらい大好きで。
おー高いね、はい、500点
か。あれですもんね、始まると、何かのゲームが終わって、次何しようかっていうと、大体ちばみさんが、きらめかないって言ってくるんですよ。大体やった。
一時何人かがそういう、きらめきたいっていうのを、いて、きらめきたいって
、まあ。ありましたね、そんなこと。
そうですね、合言葉のように言ってましたよね。
うん。
そうですね、じゃあ、もみさんは。
あ、私ですか。
はい。
まあ、私はですね、まずこのゲーム、まあ、先ほどちぱみさんやかおりんさんが言ったように、女性に受けがいい。
はい。
うん。っていうのは、この物を集めるっていう楽しさですよね。
うん。
はい。
うん。やっぱ女性って、ワーカープレイスメントとか、ね、ブラウン人生なんかも好きな理由として、やっぱりこう、どんどんどんどん物を集めるとか、ね、
はい。
うん。
まあ、素材が集まっていくっていうの好きなタイプが多いんですけど、このゲームにおいてもそうなんですよね。
あ、そうですね。集めることと手応えが同時にやってくるんで。
う
ん、
っていう意味で、やっぱり女性の受けがいい。ここもやっぱり点数として換算したいところですし、あとこのポーカーチップ。
うん。
うん。この質。これがもうボードゲーマー、アナログゲーマーにしたらたまらんですよ。
たまらんですか？
たまらんですよ。
これすごいって思いましたね。
でしょ？
何これって言いましたもん。
重みが違いますよね。
重みが違う。ちゃんとしたチップなんですよ。
はい。
うん。まあ別にこれカードでもいいし、
はい、
なんだったら紙でもいいんですよ。
うんうん
ね、まあ、よくあるじゃないですか、くり抜きの。ああいうのでもいいのに、あえてこういう形でやってるっていうのが、はい、さすがだなと。はい、
うん、
もうここもやっぱ点数に入れて。
ついかかってカチャカチャしちゃう。
うん。って意味で、まあ、はい、ラフティングが100点だとしたら、はい、まあ、こちらは、まあ、2800点ですね。
あらー、見切りましたね。
どこ
だから、過去最高得点じゃないですか。
もう、だってね、私、ラフティングもういいやって思ってる。
まあ、残念なことに、この空間の中、金槌が2人いるっていう。
そう。
まさかの泳げない人が2人。
そう。あと、大体、ラフティングを案内してくれるガイドさんは、
はい、
しょけて黒い人なんですよ。
確かにそうでしたね。
すぐに落としてきよるでしょ。やめてって言ってるのに落としてきよるでしょ。
そうですよ。
で、なんかそれを嫌がったら何このチキンみたいな顔してくるでしょ。ああいうタイプやらんだよ。
山にいる海の男みたいな。
そうそうそう。嫌なんです。居酒屋の店員みたいなもんですよ、だから。何飲むみたいな。
すごい、
リアル
に半端ないですよ、
ね。そうそうそう。バー、バーとかね。
主導権向こうに
初めての客なのに。何飲むみたいな。ジョッキーどっちみたいな。
行っちゃうみたいなね。
みたいな。もうそういうのも本当に。二度とごめんだ。まあ楽しいですけどね。
まあ楽しいは楽しいですよ、
ね。思い出としては非常に良かった、は
い、ですよ。めっちゃ怖かったら嫌じゃないですか。
いや、いっちゃんと行ったから面白かったんであって、一人でラフティング行くかって言ったら、もう4000払ってでも断る。
一回皆さんやってみたら、うん、楽しい。毛嫌いしてる人は行ってみた方がいいかもしれないですね。
確かに
楽しいですから。
うね
うん、
なんで2800点。
はい、なんでね。
すごいな、
はい。
他のゲームは相性がある、
うん
うんうんね。どうしてもこういうのあんま苦手だな、好きだなとか、
うん、まあそうですね、
やっぱりあるわけですよ。うんはい、まあ、大体テレストレーション好きっていう人たちは、 おもげがそんなに好きじゃないとか、うん、いろいろあるじゃないですか、うんうん、ところが、はい、宝石のきらめきはどんな人でも遊べちゃう
遊べちゃう
遊べちゃうんだ
おじさん パッションが
嫌いに入ってますよね
遊べちゃうんですよ室井さん
格好だ
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 今日出ないかなって思ってたから、
ね、出ましたねローカルルールですよね、
う
ん、
そうですね確保やるときは必ず室井管理官をやるってね、
はい、
うんまあ、そんなこんなの2800点ですから、はい、じゃあ平均取りましょう、はい、何かな香里さん何点でしたっけ300でしょ
300ですね、
うん、で
私は
500です。
500でしょ。
500ですよ。
このままいくとだいぶ高いね。
だいぶ高いです。
まあでもそれぐらいあってもいいかな。
は
い、
そうですね。
それはあってもいいと思いますよ。
うん。
うん。
じゃあまあここは400かな、
は
い。そうですね。
いやもっといきましょう。
おお。いや400で、
はい。
今後のことも考えて、あとラフティング勢のことも考えて。
ラフティング勢聞いてる。これ
ラフティングのボートの上で、ね、はい、ボードゲームをやろうとしている方もいらっしゃいますから
えこんなですよ、
いるかな、
さすがのこの重いチップでさえ、うん、あの川に飲まれていきますよ。
あ、そうですか、キャプテンリノできないかな。
できない。リノやる気なんですか。リノどっか行っちゃいますよ。
キャプテンリノやる、そのボートの上でやったらエクストリームモードですよ
エクストリームモード、
はい、
じゃあ、ね、今回のこの宝石のきらめきは、
はい、
はい、400点になりました。おめでとうございます。
まあ、1月の時点で触れて、
うん、
今やっと紹介できたこと
できた
いいですよ、
はい、うん、
うん、嬉しい
嬉しいですね、
はい、
でこちらの宝石のきらめきですが、こちらね今ねちょうどですよ、もうちょうど、
はい、
はいはい、
ちょうど各店舗さんで入荷されています。
おー、
う
ん、おお、売り切れてたんですね。
そう、私がこれをね今回のモチーフにしよう、テーマにしようって言って、はい、からもう1日2日でね、突然すごろく屋さんとかね、
はい、
いろんな各店舗さんでもうこの宝石のきらめき英語版が入荷しましたとなったので、もう奇跡的タイミングですよ。
おや、
うん、おや、
これは
これは
まさか、
は
い、
まさか
ゴミさん市場を動かしました、
ね、だから違う別に無理でしょ、発注から発送までどんだけよ私が裏で繋がってたとしても1日や2日で発送されて届くわけないやん
これはまさかかなと思いました、
ね、ないないないないない
です、まあ、でも
別に本当にたまたま、
はい、まあ、バロニーがね出て、
そうバロニーの影響でしょうね、
注目されて
で、このね、まあ、あのお値段の方も、
はい、
あの5000円ちょい、
はい、
で、まあ、そこまで高くない、
うんうん、
のに、まあ、これだけの豪華なチップが入っていて、はい、そして今後のゲーム界でもかなり汎用性が効く、
うん
うん
うん、
でいつやっても絶対に楽しめる、
うん、
で年齢も関係ない、
はい、
でなったらもうマストバイ
バイ、
うん、そうですね、
はい、ぜひリスナーの方で ね、
そうですね、
まだ購入されていない方とか、遊んだことがない方はもうぜひぜひ、もう
一家にしたい宝石のきらめき、
うん、
はい、
あってもいい、
うん、
っていうぐらい、
そうですね、広げられたらやりたくなっちゃう、う
ん、でしょもう今すぐやりたいですからね、
はい、
う
ん、中毒性がありますね、
うん、そうですよ、
はい、
なんで、まあ、ボックスアートのおじさんの絵がちょっと私の部屋に合わないなって方はですね、
はい、
それをですね縦置きにしていただいて、
はいはい、
女性の面がね
見えるように横のね縦置きにしてもら
うと、
ね、
そうそうそう、うん、女性の面が見えるようにして置くってことでね、
はい、
なんとかそれでフォローしていただくという形で、はい、他の面は全部おっさんなんで、
ね、全部おっさん
なんで、ね、全部おっさんなんで、
気難しそうなね、
はい、
っていう形で、はい、以上になります。
はい、
はい、ではこの後ホラー映画の紹介に入っていきますが、
はい
はい、
まあこれね、まあ、前回も言ったように、ね、
はい、
まあ、チパミさんはね前半で
そうですね
さよならして、
はい、
で後半はね私とカオリンさんといっちゃんでやっていきますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、